はい、皆さんおはようございます。それではですね、ずっと私たち聖書を一冊ずつ取り上げて学んでおりますけれども、今日はですね、ピリピ人への手紙になります。ピリピ人への手紙です。皆さんに欲張りした、このプリントを中心にですね、また、学んでまいりたいと思います。まずこのタイトルからいきましょうか。タイトル、プリントを見ていただきますと、この手紙がピリピのクリスチャンに宛てられたという事実から表題が付けられている。ピリピはマケドニアの都市である。町の歴史については使徒行伝16章12節を参照。3世紀の最も初期の写本では単にプロスキフィリペシウスというんですけれども、これはピリピ人へ、ピリピ人たちへというになっているんですね。まあ、タイトルは昔から変わってありません。まあ、手紙ですし、ピリピ人たちへという意味でですね、タイトルは変わっておりません。著者です。手紙の中で、使徒パウロが著者として命じされている。この手紙の中、聖書の、ある箇所によってはですね、これは本当に、例えばヘブル人の手紙とかはパウロ自身が書いたっていう、記述がないんです、でそういうものに関してはこれは本当にパウロが書いたのかっていう疑問がこう、あったりするんですね。しかしこの、ピリピ人の手紙にはパウロ自身が書いたと明確に書いてありますので、まあ、疑いの余地がありません。彼は同僚の一人として、テモテですね、テモテ、変換の間違いです。テモテを挙げ、自らの、極夜生活と以前マケドニアで伝道したことについて言及している。初代教会はこの手紙の著者がパウロであることを異同に認めているということですね。ですからピリピ人の手紙がパウロによって書かれたということについては本当に疑いの余地がありません。あんまりそれについて、否定する人もいません。否定する人はもうそもそも聖書全体を否定する人です。で、歴史的背景を見てください。歴史的背景、ピリピ人宛ての書簡はローマで書かれた。皆さんご存知ですか？ピリピ人の手紙はどこで書かれたと言ってますか？ローマで書かれたと言ってます。ローマで書かれた、ピリピ人の手紙はローマで書かれました。じゃあローマで書かれたっていうことは何を意味するかというと、皆さん、今まで私たち何回かピリピ、パウロの伝道旅行の、過程について見てきましたよね。で今、教科でも学んでいるわけですけれども、パウロがローマにいたのはいつですか？3次伝道旅行の時には本当は行けなかったんですよね。行けなくて、3次伝道旅行が終わってつい先週学んだのはエルサレムでどうなりますか？パウロは逮捕されるんですね。逮捕されて、そこで裁判を受けずに、私はローマの市民権を持っているものだからカエザルの前で私は裁判を受けると言ってですね、そこからローマに送検されるわけですね。でそこで結局死ぬんです、最後。ですから、ローマでピリピ人への手紙が書かれたっていうのは今獄中なんです。獄中で考えたということですね。でその次にすぐ出てきます。第1回目の投獄中に出会って、パウロが最初にピリピで福音を説いてから10年以上の月日が流れていた。ピリピに伝道したのはいつでしたっけ？1時、2時、3時、2次伝道旅行の時です。2次伝道旅行の時に、本当はヨーロッパ、マケドニアに行く予定はなかったんですよね。エペソに行きたかったんだけれども、幻の中で私たちを助けてくださいっていう幻を見て、 マケドニアの最初の町フィリピンに行って伝道するわけなんですね。ですからそこから10年以上経っているわけなんです。ルカは使徒の最初の訪問について記述している。紀元50年頃、小アジア、なんて言うんでしたっけ、北岸です、北岸の町トロアスにいたパウロは、皆さん聖書の中に地図が多分あると思います。地図を見てみます。地図を見ていただきますと、そうですね、一番後ろにありますね、ヨーロッパってなってます。そこを見てみますと、小アジア北岸にあるトロアス、ちょうどですね、この地図の、真ん中ぐらいにありますね、トロアス。見えましたか？トロアスってありますね。トロアス。で、その左上にちょうどピリピがありますか？ピリピがありますね。そう。ですから、このトロアスからピリピに渡ったわけなんですね。で、小アジア北岸の町トロアスにいたパウロは、幻の中でマケドニア人がマケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいというのを聞いたっていうんです。ですから本当は、前も申し上げたように、日伝道旅行の時に彼はアジア伝道のためにどこに行きたかったんですか？エペソに行きたかったんですね。エペソはそのアジアの首都でしたので、でしかしそれが聖霊によって妨げられ、それで北の方に行こうとしたんですけれども、それも妨げられ、で結局西に進んでトロアスに行ったわけなんですね。でトロアスで幻を見てマケドニア、マケドニアっていうのは今のギリシャにあるところなんですけど、そこに渡ることになる。それがピリピだった最初っていうことですね。でパウロと彼の同僚シラス、テモテ、ルカは直ちに応答し、ネアポリスとフィリピに向かったと言っています。でヨーロッパで最初に福音が述べ伝えられた場所であるということですね。このヨーロッパで、最初に福音が述べ伝えられたのがこのフィリピだった。中でも著名なのがテアテラ氏の紫布の商人で神を敬うルデアとその家族の者は、使徒たちのメッセージを快く受け入れて改宗しバプテスマを受けた。その後パウロとシラスが伝道している時、占いの霊に疲れた女奴隷に出会った。彼女は彼らについて何度も糸高き神のしもべたちと宣言した。パウロが悪霊を追い出したとき、彼女の主人たちは暴徒を扇動して彼らを逮捕させ、彼らは、鞭打ちの刑を受けてから投獄された。それから真夜中に地震があり、ごくりと彼の家族が回収する結果となった。このようにしてフィリピンの教会は形成された。この出来事皆さん覚えていらっしゃいますか？フィリピであった出来事ですね、これが。ですから、フィリピではこのような形で教会が建ったっていうことですね。まあ、教会が建ったっていうことは建物を建てたっていう意味ではなくて、神を信じる人々が現れた、まあ、伝道によって現れたっていうことですね。で、こうやってフィリピにも教会ができたわけなんです。これが最初にフィリピに教会ができた、経緯であるわけなんですね。続いて読んでいきましょう。数年後、第3次伝道旅行を終えてエルサレムに戻る途中、パウロは再びフィリピに立ち寄った。ちょうど杉越の時期で、彼は信者たちと祭りに参加したと言っています。続いてエルサレムに戻ってから間もなくしてパウロは逮捕され、少なくとも2年間カイザリアに監禁された。その後ローマへ旅立ち、そこで自分の借りた家に満2年の間住んだ。ここでの監禁生活中に、パウロは パウロがピリピ人への手紙を書いたことは間違いない。他にもコロサイ、エペソ、ピレモン人への手紙を書いた。ピリピ人への手紙にローマのことは言及されていないが、カイザル家についての言及、速やかな釈放への期待がローマで執筆されたことを暗示しているということですね。ですからピリピ人への手紙に私は今ローマにいるとは言ってないけれども、そこに書いてある内容から、見てこれはローマで書かれたに違いないということですね。で、この、他に何を書いたって言ってますか？コロサイ人への手紙、エペソ人への手紙、ピレモン人への手紙、この、ピリピを含めてこの4つのことを獄中書簡と言います、獄中書簡ですね。パウロの獄中書簡って言うんですね。じゃあ続いて見てみましょう。この手紙からピリピでの状況、パウロの状態、また使徒とピリピの信者との関係についての洞察をかなり得ることができる。ピリピの教会は監督と執事たちによって率いられていた。教会員たちは迫害を受けていた。パウロと彼らは強い愛情の絆で結ばれていた。彼らは指導者の一人であったエパフロデトに贈り物を持たせてパウロの元へ送り、彼の窮乏を救った。後に彼は釈放されて自ら設立の手助けをした教会をあちこち巡り歩き、主従の働きをこなした。おそらくピリピの教会も含まれていたはずであるということですね。ですからパウロは自分が伝道旅行をした中で建てた教会を、例えば一次伝道旅行で建てた教会を二次伝道旅行で回ったり、で二次伝道旅行をしてまた帰り道にまた立ち寄ったり、三次伝道旅行の時にも立ち寄ったりもしたわけなんですね。はい、ではですね、ピリピ人への手紙の概要を見てください。ちょっと字が小さくてごめんなさい。まずですね、一章の一節から十一節を見てみます。ここは挨拶です。ピリピ人への挨拶が書いてあるんですね。で、十二節から十七節を見てみますと、パウロの投獄と福音事業の発展、私は今獄中にあるけれどもこんなに福音が述べ伝えられたっていうことを言うわけですね。で、そしたら18節から30節までを見ると、キリストを見よ、18節から30節を見ると、投獄に対するパウロの態度について、で、大体こういうこと、私はたとえ今獄中にいるけれども挫折していない、落ち込んでいないっていうことを言うわけなんです。で、2章に行って1節から18節を見ると、その表をですね見るとキリストを見よ、だから私たちの状況はこんなに厳しいけれどもキリストを見ましょうと言ってるんですね。そして2章の19節から30節を見ると、希望と夢を持つようにと、キリストを見ることによって希望と夢を持つようにと。で、3章の1節、3章の1節、皆さんちょっと見てください。3章の1節、何が書いてありますか？わざと別の枠でこう設けてありますけれども、ピリピの3章の1節、一番目立つ言葉は何ですか？最後に、最後の言葉を述べようとして、なんて言うんですか？主によって、主にあって、喜びなさいです。喜びなさい。喜びなさい。で、三章の、その内容っていう、二つの誤謬に対する警告が書いてあって、 で4章の1節から13節を見てみますと、一致せよと、一致しなさい。そして4章の4節から9節も祈りなさい。で4章の最後の10節23節まで感謝と挨拶が書いてあるわけですね。ですからその下のところも見てくださいね。表の3行目ですね。 3行目の表の3行目のところ、最初助言があって、パウロの状況や思いを思い返す、そして一致と自己否定の勧告、そしてパウロの将来の計画の説明ですから、パウロはおそらくこのローマの獄中でこれが最後だとは思ってなかったんです。うん、パウロの願望っていうか念願は何かというと、スペインまで行くことだったんですよ。なんでスペインまで行くことだったんでしょうか。その当時地の果てはそこだと思っていたんです。スペインだとヨーロッパのずっと西の果てですよね。うん、ですから、イスラエルの人たちからすると地の果てっていうとスペインだったんです。スペイン、ですからそこまで行きたかったんですね、彼は。でそれから、さらなる勧告があって結論つけて終わるわけなんですね。ですから全体の内容を見てみると、クリスチャンはどんな状況においてもキリストにあって永続的喜びを持つことができるっていうことを述べてるんです。でこの後も出てきますけれども、実はこのピリピ人の手紙はあんまりパウロらしくないんですよ。っていうのは何かというと、あんまりこうすごく論理正しく論理立てて、すごくこうよく書かれた書物ではないんですよ。うん、パウロがその非常にこうなんて言うんでしょうか、感情的に書いた書物なんですね、ピリピ人の手紙は。うん、でそしたらその内容をちょっと見ていきましょうね。ピリピ人の手紙、キリストにある喜び、ピリピ人の手紙の内容について見ていきましょう。ピリピはアレキサンドロス大王の父であり、マケドニアの王であったフィリッポスが建設し、自分の名前に従って命名するほど古代から重要な地域であったと言っています。ピリピっていう名前はなんでその都市の名前がピリピってなっているかっていうと、アレキサンドロス大王って皆さんご存知ですね。彼の父の名前がフィリッポスだったんです。でそれでその名前に従って命名された都市だったんです、ピリピ。ですから新教大学を見るとフィリピって言ってますよね。ピリピじゃなくてフィリピって言ってますよね。でこの都市はガンギテス川の豊かな流れによって世界で最も肥沃な平原の中の一つに接していた豊かな土地であった。そこには美しい泉があり、金銀鉱山の中心地でもあった。あ、ここまで読んで皆さん、ピリピっていうところは非常に豊かな町だったっていうのが分かりますね。ですから、まあ、そういう大切な重要な町だったので、まあその何て言うんですか、その王様の名前をつけるほどであったわけなんですね。うん、ですから皆さん、例えばすごく有名な人の名前を、借りて都市の名前をつけるんだったら、東京とか、まあ、大阪とかそういうところにつけるでしょうじゃないですかね。なんかこう小さい大滝とかね、あんまり大滝とか小さい町にはつけないはずなんですね。うん、じゃあ2段目いきましょう。またフィリピはアジアからヨーロッパへ行く関門であり、ローマ帝国の最も重要な道路網の一つであるエグナティア街道がそこを通過した。皆さんローマに関して有名な言葉が一つありますね。すべての道はローマに通ずる。で、ローマが本当に急速にこの帝国を広げ 広げることができた理由として、この街道を作ったっていうことが言われてるんですね。しかし滅びるのもこの道によって救赎に滅びるんです。でこの道が作られたことによって、また、いろんな知識や情報が渡れます。世界に、いろんなところに渡るようになったとも言われているんです。でそのエグナティア街道が通るところだったっていうことなんですね。でここでローマ将軍たちの戦闘が起こり、ローマの政治歴史の半島を共和制から帝政へ変えてしまうほど要衝の地でもあった。だから政治的に非常に重要な戦闘がこのピリピであった。歴史的にも非常に大切な意味を持つ場所であったというわけですね。カエザル・アウグストゥスがピリピをローマの重要な属州の中に編成させてから、彼らは貨幣、伝統衣服、言語、法などもローマのものを使った。ですから皆さん、この、アレキサンドロス大王の父であるフィリポスの名前を付けた都市であるっていうことは、ギリシャの文化が強いっていうところなんです。そしておそらくそのフィリポス大王の名前が付けられた都市っていうことですから、それに対しての誇りも持っているでしょうね。しかしローマが自分たちの属州へ編成させてからは、もうすべてのものをローマのものを使うようになったっていうことですね。ローマの市民としてフィリピ人たちは、自分たちが受けている経済的、地理的、政治的な恵みを誇りと思っていた。果たしてこの世に豊かに見える都市に最も必要なメッセージは何だっただろうか。非常に満ち足りている都市だったんですね、フィリピは。歴史的伝統もあるわけですし、そして現在にして一番強い帝国の恩恵を受けているわけです。そして、経済的にも非常に豊かな町でしたし、そして政治的にも軍事的にも守られている場所だったわけです。もう全てが満ち足りている。で、軍事的な要衝でもあったので、治安も良かったと思います。そしてヨーロッパからアジアに渡るところにあったので、文化的にも非常に豊か。経済的にも豊か。もう満ち足りたところなんですね。でそこに必要なメッセージは何だったんだろうかっていうことです。続いて読んでいきましょう。ほとんどのパウロの書簡とは違って、ピリピ人への手紙は救済論、ローマ人の手紙は救済論を教えてるんですね。キリスト論、ヘブル人への手紙はキリスト論について教えています。教会論、エペソ人への手紙は教会論も説いてますね。などと同じような神学的口論や理論の正しい説教ではないということです。先ほど申し上げましたね、パウロが他に書いたローマ人の手紙、ローマ人の手紙非常に、その救いとは何か、信仰による義について非常に詳しく述べている、非常に優れたものなんですね。そしてヘブル人の手紙、ヘブル人の手紙はキリストについてすごく詳しく神学的に深いことを語っているんです。そしてエペソ人の手紙は教会論、教会とはどういうものなのかということについて非常に深い洞察を持ってですね、書いてるわけなんです。しかしピリピ人の手紙はそういう神学的深さや説教ではないと。この手紙はキリストのために全てを失った人間の知識を超越する神の平安と静かな確信を持って 牢屋で差し迫った殉教を淡々として待つことができる偉大なクリスチャンパウロの遺言と言える。ですからこのピリピ人への手紙はまるでパウロの遺言のようなものだ。自分の今までの、伝道の働き、信仰を振り返って語っている。少しは感情的なそういう遺言のようなものだっていうことですね。ですから皆さん、他のローマ人の手紙とかヘブル人の手紙、エペソ人の手紙、あるいはちょっと、牧師たちに送ったテモテ人の手紙、テモテの手紙とか、あるいはテサロニケの手紙、テサロニケ人の手紙ですね。そういったものと比べるとピリピ人の手紙は非常に何て言うんでしょうか、分かりやすいというか、共感しやすいものです。そこに書いてある言葉ですね、これは戦いを立派に戦い抜き、走るべき皇帝を走り尽くし、信仰を守り通した老使徒の真実な信仰の証であり、胸の中からの素直な忠告であり、彼の感謝と賛美と警告と人生論が混じっていて、まとまりはないように見えるが、強調しようとする要点をはっきりと伝わる談話である。ピリピ人の人はこういうものなんですね。ですから、皆さん他のパウロが書いた書簡よりは、少し分かりやすくて、ちょっとこう、なんて言うんでしょうか。感情的に共感できる、そういうものであると思います。続いてみましょう。彼は教理的説教や神学的弁証を長々と語る余裕はない。死に際に愛する子供たちに最後に訓戒する父のように、彼はクリスチャンの人生で最も重要な要素が何かをいろいろな言葉で語る。ピリピ人への手紙の各節はシンフォニーのように一つの重要な主題を中心に旋回しながらも互いに反響する。驚くことに、この偉大な使徒がこの豊かな都市ピリピの教会に最後に残した人生のための最も重要な勧告は、喜びなさい。喜びと関連した言葉が約19回出てくるであることだ。ですから皆さん、非常に矛盾してるんですよ。パウロの今の状況からして、もっと私のために祈ってくれとか、例えば強いて言うならば、こんなに苦しいけれども後には希望があるとか、そういうのじゃなくて、一番絶望的な状況によってパウロは何を語るかというと、喜びなさいって言うんですよ。正直言ってできないと思います、ね。私は一番絶望的な状況において、強いて共感できるとすれば、希望を持ちなさいくらいならば、そうだそうだって言えるかもしれないですけれども、パウロは何て言うかというと、喜びなさいって言うんですよ。それは何でだろうか。続いて見てみましょう。これは人間のあらゆる人生の経験の後、青年たちへ最後に訴える老伝道者ソロモンの勧告と一脈相通ずるっていうことですね。伝道の書を見てみますと、なんて言いますか、この言葉を見てみましょうか。伝道の書の9章です。伝道の書の9章の7節から9節を見てみますと、ソロモンはこの晩年に書いたものなんですよね。ソロモンの晩年に、書いたものです。ですから、最初を見ると空の空っていうんですね。その中で9章の7節から9節まで、このソロモンは何を言うか。あなたは行って 喜びを持ってあなたのパンを食べ、楽しい心を持ってあなたの酒を飲むがよい。神はすでにあなたの技を、読みせられたからである。あなたの衣を常に白くせよ。あなたの頭に油を絶やすな。火の下で神から賜ったあなたの空なる命の火の間、あなたはその愛する妻と共に楽しく暮らすがよい。これはあなたが世にあって受ける分、あなたが火の下で労する労苦によって得るものだからである。ああ、ですからソロモンはこの伝道の書の全般で何を語るかというと、全ては虚しいって言うんですよ。全ては虚しいんだ。で、その虚しいからこそ何をしなさいって言うんですか。ソロモンはここで喜びなさい、もっと楽しみなさいって言うんですよ、うん、で、そのソロモンの言葉と一脈通ずるところがあるっていうことなんですね、うん、パウロは今獄中で死を待っているところなんだけれども、そこで彼が語ることは何か、喜びなさい。じゃあ続いて見てみましょう。ソロモンより経験に一生を伝道者として生きたパウロは、波乱万丈の経験と人生の紆余曲折を通して、どんな環境に置かれてもたることを学び、数多くの苦悩と苦しみを通して常に喜ぶことができる秘訣を学んだ。ですから今の状況がどんなに苦しくても、今までのことを見ると、今までのことを見るとパウロはどんなことがありましたか。伝道地で石打ちされたり、逮捕されたり、迫害されたり、殺されそうだったり、反対にあったり、もう常にそういうものがついていたんですよね、パウロには。で、そういう本当にもう彼の、皆さんこういう思いがするんじゃないでしょうか。私だったら絶対そうだと思うんです。私は神様のことを、神様の命令に従って一生懸命伝道しようとしてるのに、なんでこんな目に遭わないといけないんだろうと思うじゃないでしょうか。もうやめようかな。神様に従うことがこんなに苦しいことだったらもうやめようかな、そう思うんじゃないでしょう、人間的に。おそらくパウロの心の中の苦しい思いがあったと思います。そういう苦悩があったと思います。で、彼は何て言うかというと、そういう状況の中で彼はたることを学んだって言ってるんです。たること、要するに満足することを学んだっていうことなんですね。満足することを学んだんです、彼は。3ページ目見てください。ですからこのように言うんですね、フィリピ人の手紙を1章から4章から見てみますと、最後の3ページ目です。1章から4章までをこのようにまとめることができます。1章は生涯の喜び、1章を見ると生涯の喜び、私人の生涯の喜びは何か。2章は奉仕の喜び、3章は信仰の喜び、そして信仰、この漢字で正しいですよ皆さん、脱字ではありません、変換の間違いではありません、交わることの喜びですね。で、4章は賞与の喜び、賞与というのは神からの報いということですね。で、こういった喜びについて語っている彼は、今たとえローマの獄中の中にあろうとも彼は満足しているんですよ、満足してる。続いて見てみましょう。霊的戦いの後の大ベテランは、すべてを奪われて牢屋に閉じ込められている状況の中でも、決して奪われない唯一の喜びを見つけ、すべてが足りているように見えるが不満に満ちているその豊かな都市フィリピ教会員たちに その秘訣を伝えようと熱望する。ああ、皆さん、そうですね、まあ、パウロの状況は全てを失われ奪われた状況です。フィリピ教会です。どうですか、その地理的に経済的に政治的に全てが足りているところなんです。しかしパウロは満足しているし、フィリピンにいる人たちは不満を持っている。何言えそうでなるのか、うん、何が全てを失われているパウロには満足を与え、何が全て足りているフィリピンの人たちには不満をもたらしたのか、その原因は何なんだろうか。その秘訣は言うまでもなくキリストにある、うん、つまりキリストを持っているかどうかがその違いだ。たとえどんなに苦しくて絶望的な状況の中に置かれていようとも、その人がキリストを持っているならばそれでもう十分満足することができる。しかしどんなに経済的に政治的に地理的にたくさんの恵みがあろうとも、キリストを持っていなければ満足することを知らないんです。このような概念はピリピ人への手紙の一節に集約されている、読んでみますね。ところどころ集めた言葉です。ピリピ人への手紙のですね、キリストのゆえに私は全てを失ったが、それらのものをふんどのように思っている。それは私がキリストを得るためであり、キリストのうちに自分を見出すようになるためである。キリストとその復活の力とを知り、その苦難に扱って私はすでに捉えたとは思っていない。ただこの一時を務めている。すなわち後のものを忘れ、前のものに向かって体を伸ばしつつ、目標を目指して走り、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の賞与を得ようと努めているのであると言ってるんですね。これがパウロが牢屋の中でも死を待っていながらも喜ぶことができる秘密だったっていうことです。キリストのために全てを失ったけれども、それらのものは私にとって何だ、ふんどのようなものだ、ゴミのようなものだ。キリストを得るため、キリストを信じるために、キリストを愛するために、たとえ仕事を失っても、親しい友人を失ったとしても、私がキリストを得るためならそれらのものはふんどのようなものだ。パウロは告白してるんです。続いて、キリストは彼の命であり、彼の模範であり、彼の目標であり、彼の力であった。喜びの秘訣を説くもう一つのキーワードは心または思いである。彼はキリストイエスにあって抱いているのと同じ思いをあなた方の間でも互いに生かしなさいと強く進めながら、キリストイエスの熱愛を持っている自分のように持っている自分のよう、え、合ってますか、熱愛を持っている自分のように一つの心、従順の心、霊的な心、確固たる心を持つようにと切に訴える。ですからこういうんですね、何事も思い煩ってはならない、ただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよい。そうすれば人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るであろうと保証する、うん、 喜びに満ちた人生と霊的な力の秘密を知ったこの浪士とは、手紙を結びながらより声高く忠告する。最後に兄弟たちを、すべて真実なこと、すべて尊ぶべきこと、すべて正しいこと、すべて純真なこと、すべて愛すべきこと、すべて誉れあること、また徳と言われるもの、称賛に値するものがあれば、それらのものを心に留めなさい。これが使徒が最終的に明かした常に喜ぶことができる実際の秘訣である。あなた方は主にあっていつも喜びなさい。繰り返して言うが、喜びなさいっていうんですね。ですから私たちがキリストを持っているか否か、私の心にキリストが宿っていらっしゃるか否か、それを人生の一番大切な目標としなければならないということです。ただ私が幸せだと思っている何かを得るためにキリストを必要としているのか、あるいは私が幸せ、私の幸せを保たせてくれていると思われる全てのものを犠牲にしてもキリストを得ようとしているのか、その違いによって私たちの人生は、信仰は全く変わるっていうことですね。ですから時に私たちは、正直な話、キリストを信じていながらも喜びを感じないことがあります。それはこのピリピ人の手紙で教えられていることからすると、私たちの心にキリストがないからです。そのキリストだけで満足できることを学びたいと思います。キリストを信じること、キリストが私たちの心に宿っていらっしゃることが、私の人生においてどんな意味を持つのかをはっきり理解したいと思います。キリストは道具ではありません。キリストを信じる信仰は道具ではありません。何か私の願いと祈りを叶えるために必要な道具ではありません。たとえそれらのものを犠牲にするとしても、私が必ず得なければならない目標です。キリストを心に持っていただきたいと思います。キリストを持つことが何よりも大事なことですね。最後に教育8章に書いてある言葉を読んでみたいと思います。ひとたびキリストの上に中心が定まると、そこに生活の中心が見出される。青年の熱意と気高い献身と情熱は、ここに真の目的を見出すのである。義務を尽くすことが楽しみとなり、犠牲を払うことが喜びとなる。キリストの境を表し、キリストのようになり、キリストのために働くことが人生の最高の抱負となり、最大の歓喜となるのである。ぜひこれを私たちの心の言葉にしたいと思います。パウロがその波乱万丈な、その紆余曲折のあるその人生を送って、彼が人生の晩年に、あの大伝道者が語った言葉は、キリストにあって喜びなさいです。キリストがあれば、どんな苦難の中に置かれようとも私たちは満足できるということなんですね。ぜひ私たちもパウロのような心を持つことができたらと、そのように思います。では、最後に一言お祈りをさせていただいて終わりにしたいと思います。天の父なる神様、そうではないつもりだったんですけれども、私たちはキリストの他に 何かを求めて生きていたのかもしれません。しかし神様、今このパウロの教えに従って私たちは何よりもキリストを持ち、キリストによって満足できる人生を送りたいと思います。神様、どうか私たちが心から主を求め、主を知ることだけに満足することを分からせてください。神様、私たちがどんな試練や挫折の中にあろうとも、キリストを知っていることによって満足することができるようにお導きください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
ありがとうございました。